新時代創造経営塾オープンコース第2回目ということで、前回ね、横溝さんとこれから時代どうなるかみたいな話しましたけども、はい、いよいよここから
確信ですか、
確信にちょっと迫ろうかなと思うんですね。
はい、
その今までの業界の流れとか既存のルールとか従来の価値観に縛られることなく、うん、全くちょっと新しい文化と流れをこう作っていく、
はい、
しかもそれが、自分の経営者やリーダーの本質にも合っていて、はい、経営の本質も合っていて、なおかつそれを広げていくためには、うん、どうそれを両立させていけばいいのか、
うんうん、
そのためのこれというもの、
はい
ね、第2回目でいよいよ確信迫ろうと思うんですけど、
はい、
これがですね、はい、フラクタルという考え方なんですね。
フラクタルなかなか聞いたことがないですよね。
ないですね。
ないです。
ないです。これはないと思いますね。まあ、詳しい方、数学や物理に詳しい方もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、もともと1975年にフランスのですね、はい、数学者経済学者のマンデルブローさんという方が、フラクタルという考え方パラダイムをですね提唱されたんですけど、実はこれが、これからの時代の経営者にとっては取り入れた方がいい価値観考え方なんですよ。でこのフラクタルっていうのは、はい、一応説明で言うと、
はい、
部分と全体が同じみたいなこと言ってもちょっとピンとこないと思います
よ。全くピンとこないです
ね。例えば木、樹木の木で言うと、はい、木の形って根っこがあって、根っこから養分吸って、はい、幹に上がっていって、はい、枝が広がっていって葉っぱがあるっていう、はいはい、木の全体の形があります、
はいはいはい、
でも葉っぱ一枚ピッと取ると、はい、葉っぱもいわば根っこのように養分を吸い取って茎があって、でそこから葉脈っていうふうに広がっていって葉っぱになっていくじゃないですか。つまり全体の大きな木と部分の葉っぱって構造似てますよね。
あ、葉っぱの中の真ん中にこう、そうそう、ちょっと太いこう、
そうそう、あって幹と茎、
はいはいはい、
それが幹なのか茎なのかの違いで、はいはいはい、
でそこからまた枝分かれしてこう横にこう
広がって、
はいはいはい、
葉っぱも葉脈に広がっていく、はいはい、ということは全体の木と部分の葉っぱは同じ構造って、
はいはい
はい、うん、例えば他にもいわば原子っていうものは、はい、原子核を中心に周りに電子がぐるぐる回ってる、
はいはい、
一番ちっちゃい形ですけども、うんうん、太陽っていう見ても太陽系って見ても、うんうん、太陽の周りを水金地下木土天冥界がぐるぐる回ってるっていうのは、はいはい、原子の周りを電子が回ってるように太陽の周りを惑星たちが回ってるっていうのは、はい、極小って小さいものと大きなもの、うん、部分と全体は構造が似てるよ、
はい、
これをフラクタル、相似系というふうな考え方なんですね、
はい、
他にもその自然の形っていうのは他にもたくさんあって、例えば海、川から海に流れる時の川がずっと流れてて海に出るちょうど河口のところですよね、
はい、
そこで枝分かれして広がっていく形と、うんうんうん、アマゾンとかでもその川がブワーッとこう広がっていく形と、うんうん、肺ね、人の肺、
その肺、はい、
うん、人体の中の、肺の肺胞がこう広がっていく形とサンゴの形と、うんうん、雷が落ちる形みたいなのって似てるんですよ。なんか分かれて枝分かれしていくみたいな、はい、バラバラバラバラっと分かれていく、ぐわーっと広がっていくみたいな形が似てるんですよね、
うん、
だから自然の流れや形っていうのは大きかろうが小さかろうがすごく似てるんですよ。
なるほどなるほど、うん、
つまりサイズ規模は違えど、そこに共通する形があるよというのが相似系というもので、うん、でこれはじゃあそれが経済やビジネスや経営に何が関係あるのかというと、はい、例えば投資の世界でも有名な話なんですけども、はい、このチャート、例えば円とドルの為替のレートの13年間のレートの変動を見ると、はい、うんうん、その13年間の上下乱高下してますよね、
はいはい、
それを一部ギューって見ていくと、はい、1年間の動きを値動きを見ると、はい、13年間の動きにチャートの動きに似てるんですよ。
へ
ー、13年間の変化と1年の変化も似てるし、はい、しかも1年の変化をさらにギューって近づけて1ヶ月の変化を見ると 1年の変化に似てるし、1ヶ月の変化をずっと1日で見ると1日の動きも似てる。ということは1日の値動きの見ると13年間のレートの動きに似てる部分がたくさんある。
なるほどなるほど、
うん、つまり13年間の流れも1日の流れも実は結構似てるところあるよって、全部では限らないですけど、はいはい、似てるところがあるよって、そういういわば13年という長いスパンと1日似てるっていうスケール、時間の長さじゃなくて、うん、形、そこにいる掃除系という姿が現れてるよっていうものなんです、うんうんうん、そこである程度予測できたりだとか、ある程度それを取り入れて参考にできたりっていうのは投資の世界でも言われていて、もちろんそれは全てではないですけども、はい、そうやって、ね、現れてるんですね、うんうんうん、このフラクタルっていう考え方を経営に取り入れるっていうのは実はとってもとっても大事で、
うんうんうんうん、
昔は経営っていうのは本当にすごくシンプルで、これをしたらこうなりました、だからこれをしましょうみたいな、うんうん、1個当てはめれば OK、 もしくは問題が起きました、その問題の原因これです、解決しました、よかったねって、うんうん、1対1対応だったんですよ、
はい、
A という原因があったから、じゃあそれに対して B という、いうので解決だよねって、今 C という現状だから D という手法を得て儲かったよねって、うんうん、人が集まったよねって、1対1対応ではなくなっちゃったんですね、
うんうんうん、
原因が複数絡んできたんですよ、
はい、
変数が増えた、今までは X だけでよかったな、 XYZ みたいな変数が増えちゃったんで、はいはい、だからやることが増えた、うんうん、これを何て言うかって言ったら複雑系って言ってて、うんうんうん、いろんなものが複雑に絡んでくる、有名なものは蝶が羽ばたいたらあのブラジルで台風がやってくるみたいな、はいはい、ハリケーンが起きるみたいなのっていうのはバタフライエフェクトっていう、本当そういう小さな揺らぎが変化して複雑に影響し合ってし合って大きな変化になってくるっていうのは複雑系って言われるんですけど、まさに今の時代も経営っていうのがありとあらゆる要素があって、ありとあらゆることが考えなきゃいけなくて、ありとあらゆることが影響し合ってるから全体を一発で解決する方法ってないんですよね、
うん、なるほど、うん、
だからやることが多いし追われてしまうし、はい、キリがない、はい、じゃあどうしたらいいのかというと、複雑系のそのになってきた中でもフラクタルというものを使うことによって、意識することでパラダイムを取り入れることによって何を経営すべきなのか、うんうん、そして逆にフラクタルっていうのは部分が全体に影響を与えることができるんですね。
全体が部分だけではなくて、
はいはい、
部分が全体に
逆ができるんです。逆がフラクタルの現象なので、はいはい、それって対消滅とか、まあ、電子が同じ電子が陽電子 と、反対の電子が分かれてて、
うん、
同じ振る舞いをするんです。どんなに離れてても連絡を取り合って、
うんうんうん、
これも今の量子力学の世界ではもう常識的なことなんですけども、うんうんうん、つまり一会社がやった部分が市場全体に影響を与えるんですよ。
なるほどなるほど。
部分が全体に影響を与えるんです、はいはい、今までの経営っていうのは、世の中っていうのは市場の影響を一個人や一会社や一商品が影響を受けてたっていう、全体が部分の影響、
はいはい、
でも、これを逆にフラクタルという概念を意識を向けることによって、一会社で起きてたこと、
はいはい、
もしくは自分の商品をお客様が喜んでくださっていて、はい、すごく前回第1回目で横溝さんがおっしゃってたような少年がもう最後亡くなる時にもあれが食べたかった、
はい、
それによって家族があのラーメンによって子供を喜んでもらっ喜ばせたしもうでよかったって、
はいはい、
でもそういうふうに最後亡くなる時も食べてほしい、家族のつなぐぬくもりのあるラーメンを僕たちが作りたいんだって、一事例じゃないですか、
はいはいはい、
一つの経験、はいはい、部分じゃない、
はいはい、
でもそれが広がってくれたらいいなっていうのがこれフラクタルの考え方です。
ああ、なるほどですね、
うん、部分が他のお客さんに、
うんうんうんうん、
そして横溝さんのラーメン屋さんでやってることが他のラーメン屋さんにも他の同業者さんにも広がっていくと、何の味が当たるとか今はどのブームというような考え方じゃなくて、お客様に自分ができることって何かな、ぬくもりのあるようなこういう経験体験してほしいなっていうのが全体に広がっていくんですね。
なるほど。
また1人、また1人、また1店舗、また1つの会社が2つの会社があっていて、少しずつ1つずつ部分が全体に影響を与える、これがフラクタルなんです。
なるほどですね、うん、
でこれが複雑系の世の中になればなるほどフラクタルの影響が強くなっていくんですよ。これはSNS だったりだとか、そういういろんな個人が発信してつながり合えるから、うんうん、複雑系が増していくんですね、うんうん、複雑系が増せば増すほどフラクタルは強まるんですよ。ということはフラクタルの概念を会社が取り入れる、経営者が取り入れることによって一会社の規模は関係なく影響を与えれるんです、うん、
なるほど。じゃあ無名とかは別に全く関係ない、
全く関係ない、全く関係ない。でこの傾向っていうのは実は結構出てきていて、はい、昔例えば大手のビジネス大きな出版社さんだったりだとか、はい、あとはビジネス書籍だったりだとか雑誌っていうのは大手だったりだとかグローバル企業 の, じゅあの事例を特集をたくさんしてたんですけど、はいはい、ここや、まあ、10年ぐらい前って言いましょうか、10年ぐらい前から少しずつ小さな会社の業界の個人でやってるところも特集するようになってきたんですね、うん、
確かに、はい、
これはね、いろんなところがあるので、まあ、ちょっとここでは割愛しますけど、本当に一個人の一商店のやっていたことがグローバル企業を真似る、うんうんうん、いろんな経営者さんがそれを参考にするっていうのになってきたんですよ、どんどん、
はいはい、
つまり売上のサイズや規模ではなく、うんうん、やっている面白さ、ユニークさ、斬新さ、どれだけ喜ばれてるかみたいなところを小さな一人、たった一人がやった、無名な小さな会社が小さなお店がやったのは広がってきてるんですね。もうそれも影響で出てきてるんだけど、うんうん、これからの時代っていうのは複雑系が増すからよりよりフラクタルが増すんです。ということはフラクタルを取り入れたらいいんですね。
なるほど。
じゃあここですよ、はい、フラクタル取り入れるってどうすんの。
そういうことですね。そういうことですよ。
もう小田さん、そんな 木とか葉っぱどうしてうちにやらないんですかってなるじゃないですか。なりますでしょ。
なります、
なります、なります。なので何かって言ったらフラクタルというのをちょっとできる限り今、本当はこれね、もうね 5,6 時間くらいで話したい話なんですけど、ギュッと凝縮して15分くらいで、
15分くらいで
いこうかなと思うんですけど、はい、フラクタルっていうのはさっき言った部分が全体に映るし、全体が部分に映るんですけど、はい、この2つを X 軸と Y 軸で工程、自分のところで何をフラクタル にひな形を作って、 ひな形っていうのはフラクタルで広がってほしい、
うん、
いいものを作るかっていうのが大事になってくるんですけど、はいはいはい、まずねフラクタルのまず1個目が、はい、これ2つあるんですけど、
フラクタルは2つあるところですね、
はい、意識した方がいい、
はいはい、
まず1つは経営者やリーダー自身の広がってほしい、自分の人生 や自分の本質特性をちゃんとしっかり掴むこと、
うんうんうん、
もっと別な言い方をしたら理念だったりコアみたいなのを固めることなんですよね。例えば先ほどの横溝さんで言うんだったらラーメン3代続く安心して食べれる美味しいラーメンを作りたいっていうことっていうのは、はい、これっていうのは一番大事なところで自分の思いじゃないですか、
はいはい、
つまりこれが広がってくれたら従業員も、うんうん、そしてその思いが商品、つまりラーメンに宿る、うんうん、
はいはい、
そしてそれを通じてお客様はそれを感じてほしいっていう一番広がってほしい思いが固まってる、
はいはい、
これがまずフラクタル経営ってフラクタル経営には必要なことなので、うんうんうん、広がってほしい思いを固めることなんです、
はい、なるほどなるほど、
うん、でこれは、世の中のいろんな例えば、横溝さんはラーメンが家族3代でっていうところが鍵だったわけじゃないですか、はいはい、でもじゃあ同じ別なラーメン屋さんがじゃあうちも親子3代でってなった時に、うん、いやいやそのラーメン屋さんはのご主人は人生経験で本当に親族親3代だって思ってなかったとしたら、
はいはい、
借り物だったらこうやって伝わらない
です、はい、伝わらないですね、
伝わらないです
ね、
伝わらない、うん、つまり何かというとそのご自身の人生と自分の本質も含めたところが理念に合致していないと
なるほど
フラクタルにならないんですよ、
うんうんうん、
だから同じラーメン屋さんでも例えばいいんです、どんな同業者さんでも、うんうんうん、その人個人のリーダーの人生に本質に合ってるのか、
うんうんうん、
人生ストーリーがちゃんとつながってるのかっていうのが大事で、うんうんうんうん、これを、まあ 固めることがまず大事なんです、はいはい、まあ、横溝さんの場合だったらそうだったってことです、はいはい、だからまず個人の広げたいフラクタルを明確にすること、はいはいはい、コア、ミッション、うんうん、理念を固めることなんです、ね、うんうん、人生の合ってるね、はい、でそれが一つ、
ね、はい、
で次が大事で、じゃあ個人が合っていても、うんうん、時代に合ってるか、もしくは、まあ、時代とか時代の流れ に、はい、にこれからの時代もフラクタルで動いてるので、はいはいはい、そのフラクタルの乗っかる、つまり X 軸と Y 軸とその交点にちゃんと合ってるかどうかが大事なんですね、うんうん、それをきっかけに時代を作っていけるので、うんうんうん、じゃあ今の時代というのもフラクタルで、はい、本当にね、いろんな時代を、その型みたいなのがあるんです、ひな型っていうのがあるので、うんうんうん、じゃあ今の時代、平成が終わり新しい時代がやってくる、はい、この時代がどんなフラクタルなのかっていう話を、うんうんうん、とってもとってもちょっと大事な話をしたいと、はい、これが分かったらどういうふうに会社で手を打っていくのか、どういうことをやっていったのか見えてくるはずなんですね。でこの、ちょっと凝縮してギュッといきます、はい、この時代のフラクタルっていうのは2つあって、はい、1つはね、神話の中にあるんですね、はい、日本の神話、はい、古事記と言われる神話の中に、はい、岩戸開きという神話があります、はい、これもう話が長くなる、もうギュッと凝縮すると、天照大神が兄弟喧嘩、はい、スサノオと兄弟喧嘩をして負けて傷ついて岩戸の中にお隠れになった、はい、世の中は真っ暗になってしまって太陽がなくなった、うん、希望がなくなった、うんうん、だからどうしたかといったら神々が相談してどうしたらいいかって言ってみんなで話し合った、うんうん、結果どうしていいか分かんないけども、みんなそれぞれ得意なことをやって盛り上がって宴をしよう、祭りをしようということで、天照大神がお隠れになっている前でみんなでお祭りをしたんですね、うんうんうん、お前何が得意、何ができる、何ができるって言ったら、いや俺歌歌うことぐらい、俺料理作ることぐらいかな、みんなを楽しませることぐらいかな、俺太鼓作ることだなとか、俺力持ちで力でなんか運ぶことだ、うんうん、私は踊り踊ることみたいなやって、じゃあみんな得意なことやろうぜって言ってお祭りをした、はい、盛り上がった、はい、で最後に雨のうずめという、踊りのね、だ上手な女神が桶を持ってきて、その桶を、あの水を入れる桶をひっくり返して、はい、その上に乗って踊り踊って、うん、でそれで盛り上がって、気になった天照大神は岩戸の中から覗いて、力持ちの田力というのがそれの岩を取り除いて、はい、天照大神出てきましたよっていう岩戸開きの神話があるんですが、はい、実はこの岩戸開きの神話というのが今の時代のフラクタル のになってるんですね。
それ今のこの平成の時代
の終わる、はいはい、ここからしばらく数年間は岩戸開きの神話のフラクタルが続いているんです、はいはいはいはい、でこれはみんな、例えば映画のストーリーもそうですし、よくね神話の法則っていうの有名ですけど、はい、あれは、どの部分かって言ったら、古事記で言うんだったらスサノオとか大国主の神話の雛形なんですね、うんうんうんうん、だから映画のヒーロー物語みたいなのは、はい、ほとんどスサノオとか大国主の神話のフラクタルなんですけど、はいはい、日本の今の流れっていうのは今言った岩戸開きの、岩戸が開くためのフラクタルなんです、うんうんうんうん、じゃあこれは何かって言ったら、うん、まあもう要点を言いますけども、はい、個人戦から団体戦、個人プレーからチームプレーに移っていくってことなんですよ。
なるほどなるほど。
つまり時代は太陽が隠れて希望もない、これからどうなっていくの、東京オリンピック大阪万博はあり得る、うん、でも働き方改革だったりとか増税だったりだとか、経済も労働者も減っていく、うんうん、企業の問題も起きていく、うん、業界もどんどん変わっていく、どうしたらいいのって、企業の突然死も増えて寿命も短くなっていってって言ったら真っ暗闇じゃないですか、はいはい、で日本の良さって何なんだろうかみたいな、はいはい、なる中でどうしたらいいのって言った時に、みんな何ができる、私は何ができる、うんうん、じゃあみんなで何やっていくみたいな中で得意なことをし合う、
はい、
チームプレー、うんうんうんうん、でそれで、暗い世の中流れを祭りで盛り上げていく、祭りをする、みんなで力を合わせる、うんうん、そして極めつけが雨のうずめが桶をひっくり返してその上に乗って踊った、
はい、
これは何かって言ったら、象徴ってこういうメタファーって言うんですけど、はいはい、これ何かって言ったら、桶って通常をそこに水を入れて使うもの、はい、それをひっくり返してその上に乗ったっていうのは価値観の転覆、
はい、
今までの業界がやってたことを、今まで自分たちがやってたことをひっくり返す、うんうんうんうん、そして過去の流れに に沿うのではなく、その上に乗っかっちゃって、うん、自分なりにアレンジするっていう象徴のメタファーなんですね。そしたら太陽が出てくるよって、
うん
うんうん、次の先の時代が開かれるよっていうのが岩戸開きなので、はい、これからの時代っていうのはまず一つフラクタルはチーム戦だ、
うんうん、
そして今までの価値観を転覆してその上に乗っかって楽しむこと、
はい、
うん、とにかくみんなで盛り上がること、うんうん、これがフラクタルの流れの一つ重要なこと、
一つ目ですね、
一つ目、はい、そして時代のフラクタルが二つ目、この融合で来るんですけど、はい、これは何かっていうと、今の時代っていうのは経済も例えば資源を見ても土地を見ても政治的に見ても、いろんなありとあらゆるものを見ても行き詰まってる、
うんうん、
こっから先成長の限界っていう今直面している中でどうしたらいいんだろうっていうと、
はい、
同じ雛形パターンになっているのが過去歴史にあるんです、時代があるんです、
これまで同じこれまでの中で
これは人類の歴史史上、はいはいはい、すごく同じようなパターンできているのが、
うん、
それがいつの時代かって言ったら、はい、大航海時代なんですよ、ヨーロッパの大航海時代と流れ、はいはいはい、これも本当に、ね、話したら長くなるんでもギュッともう5分ぐらいできます、
はい、
これでこの大航海時代っていうのは当時ヨーロッパの中の経済ももう限界だったし、当然その世界史で習うのはね、香辛料を求めて、こう新しい航海路を見つけて、はい、たまたまそれが、アメリカ大陸発見して世界は広がりましたよって、しかもアメリカで銀がたくさん取れたので銀が流入していて、で金本位制っていうのは崩れかけたんだと、だけども、世界が広がることによって、一気に経済も政治も盛り上がっていったよっていうのが大航海時代、うんうん、しかも文化っていうのが発展していったし、ルネッサンスっていうのがあって文芸復興して昔ながらの日本、あ、昔ながらの人としての、文化っていうのかな、うん、それまで教会中心だったところを人間中心の社会にしようっていうことで文化が一気に花開いたっていうのが大航海時代なんですけど、うんうん、
はい、
その時代の雛形と今の雛形がとてもとてもフラクタルで似てるんです。ということは大航海時代に何が起きたのか、
はい、
どんな人が活躍したのか、
はい、
どんな発明が生まれた、どんな文化が作られたのかを見てみると、うんうん、今何をするか結構見えてくるんですよ。
なるほどなるほど、
うんうん、でこれはもうちょっと話したら長くなるのであれなんですけど、要は何かって言ったら大航海時代っていうのは世界はヨーロッパだけだったんですよ、
うんうん、
それがインドにも広がり、そこから、はい、中国日本に行き、黄金の国ジパングっていうのがヨーロッパに広がっていき、なおかつそれは日本の国っていうのが黄金ので、ね、金の茶あの茶茶、はい、金のお堂ですね、
うんうん、
まあ、中尊寺の金色堂だって言われてるんですけど、あの奥州藤原氏、はい、岩手県のね、でもそのだけじゃなくて、いわば黄金の国ジパングっていうのがヨーロッパ で何がそのブームになったかといったら、まあ、本当にその日本人の精神性の高さだったんですよね。だそれが広がっていったっていうんだけど、
うんうん
うん、まあ、それはちょっと長くなるとカットしますけど、はい、でその後アメリカ大陸が発見されていって、世界が一気にヨーロッパだけじゃなくて一気に地球全体に広がったんですよ、
はい、
世界が広がったんです、うんうん、そして新世界を見つけて新大陸を発見して世界が広がった、そして文化が復興し、新しい当然発明ね、航海路もそうだし、コンパスもそうだし、火薬もそうだし、活版印刷もそうだし、新しいね文化っていうのが、それ文学ね、芸術も できていった。つまり何かって言ったら、大航海時代は新世界と新文化、新しい世界が開拓されたのと、新しい文化が生み出されていったんですよ。うん、でまあ、そこにはいろんなものがあったんですけど、
はい、
まあ、それは、まあ、どっかタイミングで お伝えします、
はい、
何かっていうと、これからの時代っていうのは経営者がやることは新しい世界を切り開くことと新しい文化を作ることなんですよ。
なるほどなるほど、
うん、ということは何かって言ったら、横溝さんがラーメン屋さん親子3代で食べてぬくもりを感じラーメン屋っていうさんっていうのは文化なんですよ、
はいはい、
つまりこれからの経営者が作ることは何かって言ったら、新しい市場を作り出し、
うんうん、
新しい文化まで作るっていう、つまり今までの経営者っていうのは単に売り上げを上げてあげる、うんうん、ちょっと言い方悪いですよ、うん、もう分かりやすく言ったらお客さんを集めて収益を上げて、うんうん、いかに、利益率を高めていって株価を上げていくのか、会社の価値を高めるのかっていうのに重きを置かれたんですよ、
はい、
ビジネス、
はい、
でもこれからの新時代はチーム戦で盛り上がって楽しく新しい文化を作るっていうことなんですよ、うん、
あ、全然違いますね、
全然違います、
うんうん、
だからその中の1パラメーター要素が売り上げってなっちゃうんですよ、
はいはい
うん、
はい、
つまり、
はい、
もちろん重要だけど、はい、それが最大の優先第1番ではなくなるんです、要素の1個になるんですよ、
ものすごい変わりますね。
変わります。もちろんだから何度も言うように、はい、その収益が上げなくていいって言ってるわけじゃないです、はい、わけではない、はい、つまり会社が新しい時代を切り開き文化を作る最前線の役割ができてくるのが経営者やリーダー企業経営になってくるんですよ。もうギュッと凝縮しましたね。だからしかもじゃあそれが自分自身の人生経験を通じていや俺そんなことできるかなとか、うんうんうん、うちの会社うちの店はそこんな文化作るってって思うかもしれないんだけど、はいはい、違う。それが個人の誰しも絶対人生でいろんな経験してますから。
過去ね、
してますよね。過去してます、はいはい、特に最近私たちの周りでも話題になっているのがそれが13歳14歳、はい、中学1年2年の時にこれ、ね、どんなあの中学生だったのか、はい、意思決定こうやっていくぞ、はい、こんなことにチャレンジしたいなこうだなああだなっていろいろ悩み苦しみ決めたことっていうのが、はい、人生のまさにフラクタルひな形になるって言われてるんですよ。
そうなんですか、
うんうん、
へえ、
うんうん、私だったらまあ、私はもう中学その時にはいろんな人の相談を乗ってたのでうちの家計も大変だったので家計の会社家の稼ごうって思ったし、はいはい、人の相談乗ってこうって13、14の時決めてやっていたので今に変わらないんですよ。だから、
そうなんですね。
だから13歳14歳で意思決定したことっていうのはその人のいわば人生のひな形の一個になってるんですよ。なんかあるんですね。ちなみにどうですか。もう全然打ち合わせも何もしなくていきなり
なんだろう、うん、13、14、中学校2年生とかですよね、うんうんうん、
中学1年2年ですよ。
1年2年2年生とかは中学1年なんか やったこととかでもいいんですか。
全然いいですよ。
なんだろう、中学1年生の時に僕1年生ながら生徒会の副会長に立候補したんですよ。無謀にというか普通1年生ってやらないじゃないですか、うんうん、でもなんかやっなんかね、立候補して、うん、なったんですけど、なんだろう、なんかそういうなんかちょっと無茶なことじゃないけどなんだろう、なんか
チャレンジしたかったんですか。
したかった、わかんないですけど、なんかどうせならみたいな、
うん、でも今みたいにどうせならなんかここにチャレンジしたいみたいなのって周りは普通だったら2年生がやるのを1年の俺もなんかどうせだったらやってみたいなって。
そう、多分そうですね。あとなんだろう、あの人にあの試験前とかよく勉強してって言われてよく教えてました。
おお、どうかじゃないですか。おお、そうじゃないですか。
分かりやすいねみたいな、なんか分かんないけど、
そう、うん、うん、っていうことは何かみんながやってない中でもチャレンジしながら自分がチャレンジしたことを通じて一歩先二歩先ぐらい行ったところを、はいはいはい、みんなに分かりやすく教えるっていうのをやってたっていうのは今も変わらないじゃないですか、はいはいはい、
ああ、確かそうですね、
うん、というようにみんななんかあるんですよ。絶対 100% あるんですよ。
あとねラーメンの出汁作ってました俺。
嘘、本
当ですよ。僕中学校1年の時に出汁の本とか買ってきて家で魚の出汁とかやって兄貴にお前変わってんだとか言われてました、
ね、そうなん
だ。そうですよ。僕だから骨とか、うん、あの魚の洗ったからじゃないですか、うん、買ってきて家で鍋でいろいろやって調理して食ってとかいや生臭い食えねえとかそうだよなとか言ってお前でも変わってんなとか、
うん、中学校行ってるんですね。
僕1年の時やってましたそれ。
すげえ。
それフラクタルですけど
え、それ面白いですね。
それやってましたよ。
でもそれをだから ね兄弟とかお兄さんたち食べさせてたわけじゃないですか。
そうだ、はいはい、家族にだからそう、ね、これ作ったんだっつってやってました、やってました。
へえ。でもまあ家族も受け入れてくれたのも面白いですけどでもそういうように本当に13歳14歳ぐらいから人生って始まってるからみんな絶対なんかあるんですよ、はい、これはごく一部ね、はいはい、他にもいっぱいありますよ。でもそういうように自分の人生を振り返った時に自分の人生で起きたことっていうのは誰かの役に立ったり世の中に貢献することがエッセンスが 100% 絶対誰しもあるんですよ。
なるほど、はい、う
ん、だからそれを小さくていい、ここポイントなんだけど、うんうん、フラクタルは小さくていいんですよ。いきなり大きいことをしようとするんではなくて本当にたった一人の人に心底を喜んでもらえる経験、はい、自分の魂が震えるような喜ぶような輝くような何かを、うんうん、小さい何かをから始めるんですよ。
それなら誰でもできそうというか見つけられる
できる、
はい、そうそう、できますね、
うんうん、しかもそれがまあ個人の X 軸 Y 軸でいうんだったら X 軸だとしますよ、個人、はいはい、で Y 軸は何かって言ったら時代のフラクタルはチーム戦であることと、うんうん、新たな文化を作ることだから、うんうんうん、 何かって言ったら、それをもっとみんなに何かしらこれって伝わってったりだとか、みんなと協力し合いながら、うんうん、何かしら人生を豊かにできるようなものってできないかなって、うんうん、文化を作れないかなっていうのを考えるのがこれからのフラクタル経営なんですよ。あ、だからもうそんなに難しくないんですよ、
はいはい、
うん、だから今横見さんが言ったような13歳14歳で新しいチャレンジをし、人に教える、なおかつラーメンの打賞
をしてた
っていうことは実はね、あんまり変わらないし、
確かにそうですね。
でもっと言うんであれば、ギューッともっともっとエッセンスを凝縮していくと、ラーメンの出汁を取るのとその人の人生の出汁を取るのは似てるんですよ。つまりエッセンスだったり、横溝さんはコピーライターだとかコンサルタントでいろんなところを復活させてきたじゃないですか、はいはいはい、V 字回復させてきたのは何をしてるかって言ったら、その人それぞれの多分出汁を取ってるんですよ。
ああそうですね、そうそう、関西風にそんな感じ
で、
そう、だから料理とコンサルは全く一緒だと思ってて、
う
ん、あの、まあ、料理、まあ、素材があったり、うん、まあ、出汁スープがあって、うん、まあ、コンサルってその企業さんの特徴とか強みとか、まあ、あるじゃないですか、
う
ん、それをどう調合してこう違うものに変えるかって、僕一緒、それ一緒、僕の中で一緒なんです。
一緒ですよ、
コピーライティングも一緒です
よ。一緒ですよ。でその抽出するとかが間違うと生臭い、
そういうことですね。
これはコンスープちょっと臭いですってなるじゃないですか。そう、逆にじゃあうまくいこう、うまいとこだけ取ろうとするとなんか深みない、
はいはいはいはい、
薄いなみたいになるじゃないですか。絶妙な出汁と味付けというその人の個性を生かしたラーメンを作るみたいなのを、はいはいはい、その会社のラーメンを作るみたいなのは多分フラクタル一緒なんですよ、多分それって。
それすごい、確かにそうですわ
ってあるじゃないですか、
はいはい、
でこれは横溝さんの今のだからもう小さい頃からそういうのやってきたし、はい、しかもそれが人に教えることが好きだし、頼まれるのは雛形なんですよ、はい、これはラーメン屋さんでもちろんこれは同業者にも喜ばれることだし、はいはい、文化を作ってったらね、でなおかつそれがラーメン屋さんじゃなくて、それを他の業種業態に応用は簡単なんですよ、
うん、
フラクタルなんで、それはコピーライターとコンサルタントで活躍したのはラーメン作りと店作りは変わらないんですよ多分。
あ、確かに変わらないですね、
うんうんうん、っていうようにそういった本質をつかむって抽象度を上げるっていうんです、うんうんうん、言うんですけど、いわば本当にその本質、これだって各国バチッとつかむっていうことはどんなことにも応用でき、異業種とのコラボレーション、
うんうんうん、
他の会社といかに組むかっていうのができるし、はい、さっきも言ったこれからのフラクタルはチーム戦なので、うん、だから横溝さんは米粉パンもやってるわけじゃないですか。
やってますね、はいはい、
それってラーメンでやってきた経験が実は活かせてたりとか多分
もちろんそうです、
してますね、
はいはい、
うん、でしかもこれって新しい文化を作ろうとしてるんですよね。
はいはい、そうですね、
うん、今までのパン文化っていうところに日本人の米っていうのをもう一回注入し直す、
注入してちょっと気合い入れろ
っていうのをされてるので同じだと思うんですよ。つまり何かって言ったらこれから経営者がやるべきはフラクタルっていうパラダイムの通りフラクタル経営をする、
うんうん、
まずは自分の人生をに合っているか、
うんうんうん、
自分の本人個人の本質がそこに反映されているか、
うんうんうん、
人生の雛形がエッセンスが入っているか、
うんうん、
そしてこれからの時代っていうのは岩戸開きと大航海時代のミックスで来るので、うん、ハイブリッドで来るので、
うんうんうんうん、
チーム戦であること、
はい、
価値観をひっくり返してそれを楽しめるかどうか、
うんうん
うん
うん、
みんなで盛り上がれるか、うんうんうん、祭りにできるかどうか、そして新たな世界を切り開いてそこに新たな文化を作れるかどうかが、うんうんうん、これからの時代のやってくるので、うんうん、非常にエキサイティングなんです、
はいはい、
非常に楽しいんです、うんうん、ただし逆に従来の価値観のまんま行ったら非常に苦しいですよね。
なるほど。
一人で、
うん、
その変化に追われて、みんなやってることこれがいいぞこれがいいぞって言ったことをとにかくひたすら取り入れてやって、
はい、やらなければいけない、
ね、やらなきゃいけない、うんうんうん、苦しんでいく、そして、今までの従来の価値観文化でいくとそれに縛られるから文化を作るなんて発想がないから、
はい、
形だけにこだわってしまう、はいはい、それは苦しんでいきますよね。まあ、時代の変わり目ってすごく今チャンスですけど、逆に言うんだったら今まで通りだったらこう巻き込まれて苦しくなっていくので、だから一気にパラダイムシフトするタイミングが今なので、こういう時っていうのは 活躍できるし、はいはい、経営者としても本領発揮できるんですよね、うんうんうん、だから今やったらもうフラクタルっていうのでまず自分の人生を振り返ってみてほしいなと思うし、まあ、ヒントとしては13歳14歳の時に自分何をやってたかな、何を意思決定決めて、うんうん、やってたこと、うんうん、頼まれたこと何だったかな、を楽しくやってたこと、盛り上がったこと何だったかな、
そういうこともいいんだけど、
でも全然いいです、はいはいはい、13歳14歳の時、はいはい、どうだった、自分のフラクタルの一要素なので、はいはい、大事なんでね、うんうん、分かりやすいところなので、うんうん、意識が目覚めたりだとか、社会に対する周りに対する関係性の中で自分はどうしていきたいかが芽生える時が13歳14歳なので、うんうんうん、その時も振り返ってみてほしいし、うんうんうん、今の仕事会社を通じて何か新しい世界を切り開けないかな、うんうんうん、業界全体もしくはお客様のご家庭にどんな文化を作りたいかなみたいな、悪しき伝統習慣の業界の中でいやいやこんなことじゃなくてこんなことをしていきたいって文化を作るみたいなのを考えてもらえたらなって思いますね、うんうんう
ん、なるほど、はあ、すごいですね、これ、
はあ、いやフラクタルケース
すごい、いやでもよく分かりました、はあ、ものすごく腑に落ちました、はあ、でもじゃあね実際いやいやこれを、はあ、分かりましたと、はあ、でもですよ、でもですよ、つい出ちゃうんですよ、
い
や
い
や経営者って、
はい、でも、はあ、分かります、
本当にそんなことでそんなね、そういうふうに考えてやって、はあはあ、こううまくいってる企業さんとかあるのかなってい
い質問ですね、
全然思うじゃない、いや多分結構皆さん、はい、思うと思うんですよ、はい、そういうところが、ね、もしあったらその事例とかもね、
なるほど、それはですねたくさんあります、あのなぜなら今回ずっとお伝えしていったことっていうのは、はい、私が今まで15年ぐらいずっとやってきて、はい、その中でもうエッセンスをギュッて凝縮したんですけども、その中で本当にああこの人たち経営者ってフラクタル経営やってるな、うんうんうん、つまりひな形を広げてるなっていう人たちがいたんですね、はいはい、また応援もしてきました、はいはい、そういうひな形を広める人のことをフラクタリストって言うんですけど、
フラクタ
を広めてフラクタリストって言うんだけど、はいはいはい、フラクタリストがいろんな方たくさんいらっしゃるので、その辺の事例をですね、はい、次回ちょっと
フラクタリストの方の、
はい、業種、いろんな業種をちょっと紹介しながらエッセンスも伝えて、はい、行こうかなと思いますので、
楽しみですねこれ次回、は
い、楽しみにしてもらえたらなと思いますので、はい、はい、ということで、これで2回目終了したいと思います、はい、
ありがとうございました。